山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、学生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。先週に引き続き、今週も山梨大学燃料電池ナノ材料研究センターのセンター長、飯山昭弘さんに詳しいお話を伺っていきます。では飯山さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先週はセンターのことや燃料電池について詳しい説明をしていただきましたが、今回は現在取り組んでいる取り組みやこれからの燃料電池について伺っていきます。センターでは山梨県とも連携した取り組みを進めているんですよね。
はい、山梨県とは深く連携しています。ナノ材料研究センターを設立する際も、県有地を無償でお貸しいただくなど多大なご支援をいただいています。さらに、県から委託されてですね、人材養成講座というものをここ6年ほどやってきています。
はい、
これは水素や燃料電池の事業を新しく始めるために必要な知識や経験を積んでもらうための教育活動です。これまでに120名もの県内をはじめとする企業の技術者の方々にご参加いただいてます。で、講座は1年がかりのものなんですね。で、皆さん、ですけれども高い出席率 で終了後の、どういうお仕事をされているかとアンケートを取りますと、約7割もの方がですね、卒業後、水素は燃料電池に関連したお仕事をされているというふうに伺っております。
はい、多くの技術者の方が山梨大学で熱心に学んで、その後の仕事に生かしてらっしゃるんですね。ちなみに新たな取り組みをしているということですが、現在はどういったことをしてらっしゃるんでしょうか。
そうですね、産業を新しく作ろうと、産業振興ということで新しいことをやっております。特に文部科学省の事業でですね、地域イノベーションエコシステム形成プログラムというものがあります。
はい、
でこれの、事業の採択を受けてですね、県内の企業さんと燃料電池を利用した新しい、商品をですね、商品化するために、活動してきています。例えば電動のアシスト自転車です。でこれは燃料電池を使って今までのバッテリーだけの時よりもですね、2倍も長い距離を走れるものができました。でこれは特にレンタサイクルなどのですね、事業をされている方には非常にその有効な、距離、長い距離走れるということが、大きなセールスポイントになるということです。また同じ燃料電池を使ってですね、例えば駐輪場ですね、駅前なんかにあると思いますけれども、はい、そこを非常時ですね、停電したりとか、そういった時に防災拠点に、しようというための非常用電源システムとかも作ったりしています。
レンタサイクル事業や防災面でもその技術が生かされているんですね。
はい、
さて最先端の研究をしている山梨大学燃料電池ナノ材料研究センターですが、研究をしている学生さんの様子はいかがですか。
はい、学生さんはですね、その4年生の卒業論文の段階からこのナノセンターで研究をしています。
はい、
でさらに修士やですね、博士課程に進む学生さんも多くてですね、またあと海外からの留学生さんもいます。でまた社会人としてですね、企業から派遣された博士課程の方々もおられます。で毎日ですね、その燃料電池の、新しい素材をですね、自分で作って、で性能を評価して、でさらに電子顕微鏡なんかでですね、実際のものの構造はどうなっているかということを、自分で操作しながら調べる活動をしています。で朝早くから夜遅くまでですね、 実験やレポートの作成したり、そして先生方や皆さんの前でプレゼンテーションを行うなどですね、忙しい毎日を送っているんですけれども、皆さん意欲に燃えて目が輝いているなというふうに思います。
まあ、そうですか。それだけ研究しがいのある、学びがいのある環境が整っているのではないかなということも感じました。
はい。
さて、燃料電池に、興味があるという方、ぜひ山梨大学受験していただきたいなと思いますが、では高校生の皆さんや親御さんに向けてのメッセージもお願いできますか。
はい、今はですね、時代は、ご存知のようにカーボンニュートラルっていうんでしょうかね、脱炭素というか、そして SDGs って言ってますけれども、持続可能なですね、発展をできるようにですね、環境やクリーンなエネルギーに精通した人材の活躍がですね、これからますます期待されると思います。山梨大学ではこの燃料電池に限らずですね、私どもは最近は水素を作る側ですね、水素を作るのは水を電気分解して作るやり方があるんですけれども、これについても新しいですね、材料や方式をですね、しっかりと研究をしてきていますので、幅広くこうした分野をですね、勉強したい方にはですね、全国の中でもこの山梨大学というのがですね、非常にぴったりなところだなと思っています。で、具体的にはその現在は工学部のですね、応用科学科というところに入っていただいて、燃料電池の分野をですね、卒業論文なんかで選択をしていただければなというふうに考えています。勉強やですね、いろいろなその経験、あるいはその関連する人たちに会えてですね、人脈も広がるとか、そういったことが積めるようになってきていると思います。
はい、山梨大学で学ぶことによって、その先の学んだ先の将来にも幅広い選択肢ができるんじゃないかなというところも感じました。で、またその他のリスナーさんに向けて飯山さんからメッセージお願いできますか。
はい、一般のですね、方々、企業の方々ですね、特に新しい、事業を始めたいとか、そういうご興味がありましたらですね、毎月山梨大学でナノセンターの見学会を募集しておりますので、ぜひ一度見学会にもご参加いただければなというふうに思います。
はい、
ただちょっとコロナ禍でですね、少し今は制限が加わっておりますけれども、それが終わり次第ですね、また再開をしようかなというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、こちらの見学会の情報などはホームページなどを見れば随時掲載されていくということでしょうか。
あるいは大学の広報企画とかですね、そういうところにお問い合わせいただくとか、あといろんな関連する団体の方々にはご案内を差し上げておりますので、直接お申し込みっていうんでしょうか、お問い合わせいただいてもいいかと思います。
わかりました。興味を持たれた方はぜひ連絡をして。
そうですね、
はい、
あと養成講座っていうのもご紹介しましたけれども、これについても今現在募集中です。来年度のですね、でこれについてホームページで、掲載されていると思いますので、ご興味のある方はちょっとご覧になっていただければと思います。
はい、養成講座の方もよろしくお願いいたします。ということで飯山さん、2週にわたってお話しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は2週にわたって山梨大学燃料電池ナノ材料研究センターのセンター長飯山明宏さんに詳しいお話を伺いました。今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックをしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。